こんにちは。いいですか、たまにはこんにちはで。 B リーグチェアマンの島田真嗣です。島田のマイクはバスケットボールキングのコンテンツとして毎週木曜夜に更新していますが、いつ聞いていただいても結構です。ちょっとアレンジしてみました。はい、早速約束通りアレンジをさせていただきましたが、今日ちょっとクラブハウス流行ってますね。今ね、何ですか、あんなにみんな流行ってっていうか、いや私島田のマイクをやってるから、あれを見た時に被っちゃいけないなってちょっと思ってるんですよ。なんかここでとっておきの話をしなきゃいけないのに、ちょいちょい私が毎日のようにライトに語り始めたら、この島田のマイクのね、存在意義がね、どうなっちゃうんだっていう、ちょっと大人な制御がかかってあんまりねやってないんですよ。でもね、でもそのまあ、自分でなんか独り言的に話すこともあるかもしれないし、今仲間とやるかもしれないし、仲間の誰かやってる時に乱入していくかもしれないし、ちょっと荒らしちゃうみたいな感じになっちゃうんですかね。
荒れないです。
荒れないですか。
みんな喜んでくれる。
あ、本当ですか。でも誰も相手にされないって寂しいですよね。いわゆるそこにいるわけですよね。でもこうなんか声がかか、あ、なでなでさん来てるねとか手を挙げてこう入れてもらったりするわけですよね。ずっとスルーされててもね、寂しいですね。でもね、
手を挙げて、
はい、あれ積極的に手を挙げていいんですかね。
はい、いいです。
あ、本当ですか。まあ、でも私シャイですからね
そうですか
ちょっとそんな積極的にあんまできないタイプかもしれないですけど、
なんか島田のマイクでどんなこと話そうかな、作戦会議とかでした。
あ、いいですね。あ、そういう島田のマイクにつながる部屋、部屋っていうんですかね、あれみたいなのをなんかこうやっていただいて、そのファンの皆様とかなんかこう絡んで何話そうかみたいなところに私が入っていくみたいなであれば、ちゃんと島田のマイクにつながるからいいかなと。ちょっとなんかやってくださいよ、それ。
いや、島田さんご自身が開いて
る。あ、私がちょっとまだその辺ちょっと私にはまだ立ち上げるとかね、そういうのまだできないんで、まずは人様のところに入れていただいて、どうすればいいのか理解してからお家建てたいと思いますんで、よろしくお願いします。一応私まあ、まだ自分で全然やってないですけど、クラブハウスやってますので、よろしければフォローしてください。まあ、慣れてきたらやりますんで。はい、それでは島田のマイクスタートです。Bリーグチェアマンの島田真嗣です。島田のマイク。キリンが来る。終わりましたね。ちょっと少し時間経ってますけど、まあ、本能寺の変の最、本能寺の変ってやっぱりまあその歴史好きには龍馬の大宮での暗殺の二大ミステリーと言われているので。そのやっぱそのシーンがどういうふうに扱われるかってものすごいみんな興味持ってね、大河ドラマファンは見てたと思うんですけど、意外とテイストが、イメージしたのと違うんじゃないかって思った人は多いんじゃないかな。どうですか。私はそう思ったんですけど、描き方が、まあ、結果的に同じことなんですけど、少しそのカメラ割りというか流れで、明智光秀がその後山崎の戦いで殺されるシーンはあえて見せずに、いきなり3年後に行ったじゃないですか。どうですかね。見ました。
見ました。もともと信長の描き方自体からこう違うアプローチだったので、こう新しい軸の光秀視点っていうところで、新しい気づきを与える演出にはなったのかなって思うんですけど。
そうですね。あれはね、面白い描き方でしたよね、全般的に。今回ので大河ドラマの面白いところっていうのは、誰にフィーチャーするかによって全然ストーリーが変わるから、家康から見る歴史と、もう秀吉から見る歴史とか、信長から見る歴史とか、まあ、今回はそのいわゆる明智光秀から、場合によっては黒田官兵衛とか軍師の目からとか、だから、ね、幕末で言ったら坂本龍馬側から見るのと新選組から見るとか、もうそれがまた西郷隆盛から見るとか、もう全然それはもう班も違うし、もうキャラも違うから全然違うから、同じみんなが認識している歴史のことはおおむね一緒なんだけど、 見方によって全然違う。あれが面白いですよね。あれどうですか。
歴史は好きなんですけど、うん、岐阜のキングドラマ館は行ったんですけど、うん、も見てないのに衣装とかを見て、
うん、
そう、歴史ものの舞台とか結構好きで、
舞台好きなんですよ、うん、
なんかこの事実だけ見てもこういうことってもしかしたら本当にあったかもしれないよねとか、
うん、
こうストーリーを見ながら見るのが好きなんです
、うん、そこを想像を張り巡らせると面白いですよね、はい、もう橘さんはね舞台が大好きだというふうに聞いてますんで、そこはちょっと共感していただきましたね。やっぱりね、こう坂本龍馬を軸で見ると、まあ、分かりやすい、そのいわゆる明治維新に向かっていく幕末の、まあまあ、こういわゆる改革していくわけじゃないですか。でも新選組から見たらもう何してくれてんだと、もうクーデター起こすんじゃないよっていう目じゃないですか。あの辺のあれを歴史を見てるとやっぱり人間関係もこう、まあ世の中にいろんな人いるよねって、で若い時はこうムカつくなとか、なんだこいつとかって思うこともあったんですけど、やっぱこうそういうのをこう見ていくと、あ、まあそれぞれね、それぞれの立場でそれぞれの観点があるから、まあ私の観点はこうだけど相手の観点はこうだからね、それは見方いろいろあるし歴史と一緒だからって言って、あんまりイライラしなくなったっていう歴史を勉強してですね、その観点を取り入れることで人にあんまりイライラしなくなったっていうことがあるんですよ。ですから皆さんもちょいちょいこう人間関係でイラッとすること多いと思うんですよ。その時に今日のこのお話をちょっと思い出していただいて、まあ人それぞれだよねって、歴史もそれぞれだよねって、見方によってっていうのをこう感じていただけるとストレス解消にもなるんで、歴史をそういうふうに楽しむのも一つかなと思います。はい、それでですね、歴史の話といえば、麒麟の今明智光秀の話をさせていただきましたが、私はもう旅とですね、まあもちろんバスケットこういう仕事をしてるんで、まあ以前からホームアンドウェイとかもそうですし、旅好きで日本中全国回ってるんで、まあ、歴史が好きなので城を巡るっていうのは結構好きで、城好きなんて多分私ね、もう昔武将だったんじゃないかなと思うんですよ。武将かなと思ってるんです。なんでこんなに城が好きなんだろうと思いますよね。なんでこんな吸い込まれるんだろう城にって。で城の中に入るとテンション上がりますし、もう天守閣がある城だともう本当に上まで行くともう降りれなくなっちゃうんですよね。そこから見る景色ずっと眺めてると、その城のね大将がねそこから眺めてたのかなとか想像しちゃうと、もうどんどん入っちゃって、うん、まあもちろん景色変わってますよ。ビルとか建ってるから、昔もこう何もなくて城下町だったんだなとか想像していくと、どんどんどんどん入っていっちゃって。気分はもう、殿ですよ。気分は殿。で、まあそういう歴史を見て、城が好きだっていうのはもちろん、まあ戦好きだったりとかしてて、まあ子供の頃も自分で弓矢とか槍とか作ってたんですよね。で、で、子供の頃、まあといっても私50ですからまだそんな時代ではないですけど、小さい頃に子供たちみんな集めて合戦ごっことかしてました。その頃から仕切ってましたね私ね。で弓とか自分で作ってちゃんとこう竹を切って火で燃やして少し曲げたりして、でタコ糸 で弓を本気でバンバンって言ってました。本当にやってました。まあそのぐらい昔から歴史背景が好きで回ってて、あとはまあその年々の食べ物も好きで、あとは旅に行ったら城と神社ですね。神社はね、やっぱいろんなとこ行った方がいいですよ。まあちょっと人それぞれだと思うんですね。私なんか神社行くとエナジーチャージになるんですよ。すごい好きです。御朱印帳を集めるのが趣味で、でとにかく日頃カバンには出かけるときは御朱印帳を入れて、パッと見かけたら、まあ別に行きたいところを持って行くときもありますし、ふっと見つけても降りて行って御朱印をつけると。いうことでやってますね。うん。まあ結構そういうエネルギーを信じる方なんで、まあそういう神社行ったり、お城行って、お城のパワー、神社のパワー。これは結構私のこの何でしょうか。テンションというか、いつまでも元気なのには相当寄与してんじゃないかなと思うんですね。で、あとはその土地に行ったらその土地の美味しいものを必ず食べる。うん。で、その土地の地酒、美味しい地酒を絶対飲む。うん、で温泉が近くにあるときはそこの温泉に絶対入る。
フルコース。
はい。で朝は早く起きて散歩をする。 自分の足でその城下町も何でも必ず歩く、早起きしてっていうのがもう私のライフスタイルですね。でも時間がなかったとしてもタクシーチャーターして短い時間でわーって回ると、回って帰るとか、こんな感じです。
まあ、キリンが来るきっかけで歴史の話になりましたけど、うん、島さんのお好きなお城をいくつかご紹介いただければ
。そうですね、まあ好きなところは、まあ一つは高知城、岡山城も先だって言いましたけどね、あとは熊本城も好きですね、松本城、うん、小田原城、鶴ヶ城、福島と。
どういうところがこう好き、
まあ、好きポイントはこれはもう明確に天守閣もちゃんとあって、まあ、あのみんなイメージできる通りですよ。周辺含めて結構細かいところ、もう絶対これ攻めれないような、もう必ず城に行くと攻めようとするんですよ。
敵目線
と守り目線を、うん、両方持ってるんですけど、入ったら守り目線です。天守閣登るまでは攻め目線です。もうこれは四角になってるとこめちゃ厚くて、上からこれは石落とされるわ、鉄砲打たれるわ、これは難攻不落だなとか、頭いいなとか、もうテンション上げて入ってきます、いつも。で、入っちゃったら、どう攻めてきても、ここから攻撃すれば入ってこれないよな、とか考えちゃいますね。これが楽しい。
今まで一番攻め落とすのに時間がかかった城は？
攻め落とすのが大変なのは、やっぱ高知城って結構攻めれないんじゃないですかね。高知城は難しい気がしますね。あとですね、丸亀城とかも、山城かな、丸亀城も大変じゃないですかね。あとは松山城結構大変じゃないですか。あまりその姫路城とかみたいな、もう敷地もでかくて、もうすごいんだけど、でかいとそれなりに人も入ってこれるからわっていけそうだな、もうそもそももう、もう中に入れないぐらいグネグネしてるところいっぱいあるんですよ。そういうところは好きですね、私は。攻めづらいですね。大軍を持ってしても攻めれない。兵糧攻めするのか、どうしようかなとか思いますよね、いつもね。男子だからね。車が好きですとか、そういうのと同じで。やっぱ城が好きですみたいな。まあ、シンプルに基本的に好きなんですけどね。でも、見方はそういう、こう、攻めやすいか攻めにくいかみたいなところを考えながら見ると、やっぱようできてますよ。城って。まあ、そういう意味では、まあ、その私が旅好き、城好き、神社好き、美味しいもの好き、美味しいお酒好き、素敵な温泉好き、まあ、こんな話をしましたけど、そのやはりバスケットが全国にクラブがあってホームアンドアウェイで、当然ファンの皆様も自分とこのクラブのファンを応援してて、アウェイにも年間1個か2個か分かんない、もうハードな人はもう毎回行く人もいるけど、こう検討するじゃないですか。その時に相手チームの誰々選手がいるから行きたいなとか、どこどこのチームの演出がすごいって聞いてるから行ってみようかなとか、なんかそういう尺度があるじゃないですか。でそこにちょっと新しい視点で、その地に時間があれば少し余裕持って行っていただくとか、1日後に帰るとかっていう旅行と絡めてなるべく行っていただいて、その地域にある観光名所もそうだし、まあ、今のお城とかもそうだし、温泉とかも食べるものもそうだし、でちょっと足を伸ばしたら周辺にも素敵なところって大体いっぱいあるんで、そういうのを調べて、そのクラブを応援してついていった結果、その相手先のクラブにもメリットがあり、でそこでそういう楽しんでいただくことで思い出もできるし、それがその地域の元気にも貢献することなんですよね。それが地域創生というか、バスケで日本を元気にというキーワードに実はその急がば回れてつながっているところで、そういうこう小さなうねりがみんなでバスケ界頑張って、その社会的認知が高まり、その魅力的になってきて、人の行き来が、今このこういう状況だから難しいけど、行き来が増えてくると、結果そのメディアを通してだったり、その経済効果だったり、まあそういうものを通してバスケが日本元気に貢献していくんだなというふうに思ってるんで、ぜひねファンの皆様もバスケットを楽しむだけじゃなくて、そういう観点でその地域を盛り上げる、地域を楽しむと というような観点で、行き先を検討してもらえるとありがたいかなと思います。
島田ツアーズで参加してみたいです。
島田ツアーズ
があったら参加してみたいです。
あ、私ほらクラブ周りやってるじゃない。クラブ周りやっててね、一緒に行く人を募集みたいなことクラブあのフロントにも言ってんだけど、なかなかみんな忙しくて行けないんだけど、行ったら面白いと思いますよ。本当に本当ちょっとでも時間あったらパッととか連れていくから、美味しいところも。はい、じゃあ行きましょう。収録はじゃあ旅先でやりましょうか。
お願いします。
はい、行きましょう。島田のマイク。もう最近この、ま、中身がいっぱい喋りすぎてエンディングが淡白になってきてるよね今日もちょっと旅、歴史、食、ま、観光、城、神社、もうなんかいろんな話をしてしまったので、エンディングは軽めにいきたいと思いますが、島田のマイクではリスナーのあなたからのメッセージを受け付けしております。私への質問、企画のリクエスト、お悩み相談、安産祈願の依頼、何でも構いません。宛先は概要欄に載せております。あなたからのお便りお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。島田のマイク、ここまでのお相手は B リーグチェアマンの島田真嗣でした。さよなら。